続いて常任委員会の審査についてお伝えします。各常任委員会を開き、本会議で付託された議案及び請願の審査を行いました。審査結果は各常任委員会の委員長が30日の本会議において報告しました。はじめは総務常任委員会です。7年度一般会計補正予算、財産の取得など議案9件について審査しました。審査の過程で住居表示の実施による市民への影響などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また請願3件を審査し、いずれも不採択とすべきものと決まりました。議案第58号、町の区域の新設等に伴う関係条例の整理に関する条例について、質問と答弁は次の通りです。問い、住居表示実施により盛岡市が管理する住民票などは自動更新となりますが、他に住所変更により想定される影響などはありますか。答え、健康保険証などは資格の効力自体に影響はなく、変更手続きをするか次回更新時に新住所に更新となるため問題ありません。また住所変更のお知らせのため郵送料のかからないはがきを郵便局から1世帯あたり50枚程度交付してもらう予定です。総務常任委員会でした。次は教育福祉常任委員会です。7年度一般会計補正予算、議決の変更など議案7件について審査しました。審査の過程で一人親世帯物価高騰重点支援事業の商品券支給方法などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また請願2件を審査し、いずれも不採択とすべきものと決まりました。議案第72号、令和7年度盛岡市一般会計補正予算第2号、質問と答弁は次の通りです。問い、一人親世帯物価高騰重点支援事業において商品券の支給に盛岡ペイを利用する理由と支給までのスケジュールは。答え、期間を定め電子商品券として支給することで一人親家庭の支援と盛岡市内店舗での消費の活性化につながることを期待しています。7月末に案内し、8月から申請を受け付け、申請後早ければ即日、遅くても1週間以内に申請者のアプリに支給額相当分をチャージします。教育福祉常任委員会でした。続いて産業環境常任委員会です。7年度一般会計補正予算など議案2件について審査しました。審査の過程で工業用 LP ガス料金支援金支給事業にかかる申請見込み事業者数を7社とする理由などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。また請願1件を審査し、不採択とすべきものと決しました。議案第72号、令和7年度盛岡市一般会計補正予算第2号、質問と答弁は次の通りです。問い、令和5年に初めて工業用 LP ガス料金支援金支給事業を実施したときはおよそ40社を対象としていましたが、LP ガスの価格高騰が続く中、今回の申請見込み数を7社とした理由は。答え、令和5年は食品製造業者や金属製造業者などの申請を想定して40社としましたが、実際の申請は8社でした。その後の聞き取りで1社が製造を取りやめたとのことから7社としました。産業環境常任委員会でした。代わって建設常任委員会です。7年度一般会計補正予算、財産の取得など議案5件について審査しました。 審査の過程で、クリア川4丁目歩行者専用道534の1号橋の橋梁補修工事にかかる施行協定の締結についての財源や、盛岡市橋梁長寿命化修繕計画などについて質疑がありましたが、いずれも可決すべきものと決まりました。議案第65号、クリア川4丁目歩行者専用道534の1号橋の橋梁補修工事にかかる施行協定の締結について、質問と答弁は次の通りです。問い、今回の橋梁補修工事の財源と、4年9月策定の盛岡市橋梁長寿命化修繕計画の状況は、答え、補修費用およそ2億円のうち、国の補助率が 55% であり、残り 45% が市の負担です。修繕計画は必要な時期に改定しており、5年に一度の定期点検を踏まえ、7年4月に改定しました。今後、50年間を見据え、盛岡市内の575橋の中で、緊急対応が必要な橋や、通行止めとなる橋がないよう、10年間の年次計画を定めました。建設常任委員会でした。以上、常任委員会の審査についてお伝えしました。